先日京都駅のホームで電車を待っておりましたら、柱が立っておりまして、そこに、発車ベルだとかを鳴らす、いわゆるスイッチが収納された箱が取り付けられております。でその上に、1枚の交通系 IC カード、まあ、こちら関西ではイコカというのがあるんですけども、そのイコカが、ポツンと置かれておりました。まあ、誰かが落としたものを、それを拾った人がいて、それをまあ届ける時間がなかったんで、とりあえずその駅員さんが見るであろう、触るであろう、そのスイッチボックスの上に置いて、まあどっかに行かれたということだろうなということを推察しながら、それをじっと見ておりまして、そしてちょっとだけ興味が湧きました。一体このイコカの中にはいくら入っているのだろうか。とりあえずそのイコカを取り上げまして、私のスマホの中に入っておりますそういう交通系 IC カードの残高が分かるアプリを起動いたしまして、そしてピッとやってみましたら1500円入っておりました。どうしようかな思いましたけども、そのまま置いていきました。実は善人な榎木座信也なんです。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしていく QIC でございます。お相手は今週はこの G スタ、今のところ私一人しかおりません、前島和樹はまだ寝ている可能性があります、電話をしましたが出ませんということでお送りしてまいりました。お相手は私榎木座新右衛門と、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
はい、多分の平上優子です。
ということで、とりあえずリモートでこの2人で始めたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。本当に多分夜勤で、ヘトヘトになってるんだと思いますけどもね、それで、まあエアコンでもつけて、涼しく仮眠を取ったら、
何時に帰ってるんですかね夜勤って。
いや分かんないけど、残業とかがあるとやっぱ朝8時9時ぐらいまでかかってるみたいですよ。でそれから、一般の方からすればその後風呂入ったり晩ご飯食べたりするわけじゃないですか。それぐらいのやつがお昼ぐらいまで続いて、それから寝るんで、多分
お昼まで寝てないってことですか。
そういうことが多いみたいですね、なんかね。でなんかその労働環境とかいろいろ話聞くと、なんかどうもこれはめちゃくちゃなんじゃないだろうかというちょっと
思われますよね。
まあこの間ピナツボユリコとその話をしておりましたら、それはまずいですよとかって言ってたんで、多分まあ彼女も結構詳しいですからね、そういう労働関係のね、ということで、さあまあこの後途中でやってくるかもしれません。多分やってくると思いますけど、この後あれですからね、ミッドナイト前島の収録がありますからね。ではお送りしていきたいと思いますが、まず最初のお便りはこちら、東京都江戸川区からいただきました。43歳、会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
グランフロント大阪、ルクア大阪などに続き、キッテ大阪、グラングリーン大阪、いわゆる梅北第2期再開発が進行中です。 これだけ見ると大阪は結構イケてる街って感じがしてますが、万博の報道などを見るといろいろ心配なところもあります。ここは大阪が実際のところどうなのか、スタジオの皆さんに徹底トークしていただきたく存じますということでいただきましたけども、スタジオの皆さん私一人しかいませんのでどうしようもないですけど、
なんでこういう時一人なんですね。
はい、ギロリコさんも、もうね、グランフロント大阪、そしてルクア大阪、もうよくお分かりですよね。
私行ったことありますけど。
ありますよ。
どれがどれだかもう全く分かんないですけど。
JR 大阪駅にもうの、まあ、駅ビルと言っていいと思いますけども、そこに、はい、あるのがルクアですね。
はい。
で地下がバル地下みたいな、要するに地下 の、 バルになってまして、いろんなこうおしゃれな焼き鳥屋とかおしゃれな焼肉屋とか居酒屋とかがいっぱいこう入っていて、で、はい、そこで夕方5時までのアイドルタイムで瓶ビールを安く飲んだことがあなたあるはずです。焼き鳥屋で、
ね、あそこですね、カウンターだけのとこですね。
そうそう、あのビル全体と思っていただければいいと思いますけどね。で、でそこから今度外を出ると、はい、大きな噴水があって、なんか緑色の巨大な熊の口から噴水がピューッと出てるようなところがあって、その向こう側にビルのまたでかいのがある、それがグランフロントというやつです。
ええ、都会の都会ですよね。
で今度その JR 大阪駅のそのまた、西側に新しくできたのが、このもともと郵便局があったところなんですけど、その郵便局とその、その JR との合弁で作った切手大阪、まあ博多駅の方が先ですよね。博多駅
がありましたね。
あれ、まあ、そこの上にいろんな劇場とかも入るんですけども、これも出来上がっていると、うん、でさらに今度はその梅北のもともと貨物 の、 コンテナだとかをこう、集積する基地があった、場所を、再開発しまして、今度グラングリーン大阪、これは大きな公園が軸になっていて、そこの周りにビルが建って、そこが、オフィスだったり、ショッピングゾーンであったりホテルであったり、あるいはその超高級マンションであったりとか、そういったものがいっぱい入る、そういうところがもう間もなく9月に、オープンということになりますね。ですからこの JR 大阪駅のぐるりがものすげえことになってるのは確かなんですけど、そこだけ見ると大阪すげえなっていうふうに見えるかもしれませんけど、果たしてどうよっていう内容のお便りですね。
住所的にはどこになるんですか？
梅田。
あ、梅田でいいんですか？
まあ、ざっくり言えばね、ざっくり言えばよ。
ちょっと離れてますよね。
まあ、だから北梅田って言ったりしますね。
あ、
もうむしろ中津に近かったりとかね、中津ではないけど、うん、まあ、ちょっと大淀南とかね、うん、大淀っていう、まあ、地名があるんですけど、そのあたりまで広がりますよね。ですから、あと福島大淀とかそこら辺ですよね。で、ただね、もう大阪はねダメですよ。
どういう風にダメなんですか？
要するに経済が落ち込んじゃってるから、新しいビルを建てたら、はい、すぐ近くの綺麗なビルが潰れます。
あ、
いわゆるあっちこっちでカニバリズム効果というのがもう起きてるように思います。例えばですね、梅田のその大阪、はい、JR 大阪駅を中心として、まず開発が始まったのは南側なんですよ。
はい、
例えばあなたが大好きな大阪駅前第1、第2、第3、第4ビルがあるじゃないですか。あそこはまあもともとちょっと古いですよ。1970年代から80年代にかけてできたビルなんで古いんですけど、うん、そこのもうちょい駅に近い方、JR 大阪駅に近い方、もうちょい北側、そのあたりに割と新しいビルができたんですね。これが1990年頃に できたのが多いですね。あと2000年ぐらいですかね。ですから今からまあ20年立ってるか立ってないかぐらいの割と新しい大きなビルがいくつもあるんですよ。で、うん、これがもうえらいことになってます。例えば一つ例を挙げれば、今大阪ってビルがあるんですけど、でこれは大阪駅の地下道で直結していて、で例えばどのあたりかというと、阪神百貨店のいわゆるスナックパークってのありますけど、
はいはいはい、
スナックパークからの入り口がこっち側にあるんですけどね、 でそこにスナックパークに行かずにコキッと右側にあの地下道を折れて、でちょっとこう緩やかなスロープがあって、それを50メーターぐらい進むと、左側に入る入り口があって、そこにイーマ大阪って書いてあるんですよ。でそこから入るビルがあって、でそこの上には T-JOY って言って映画館があるんですけど、私そこの T-JOY が好きなんでよく行くんですけどね。でこのビルすごいですよあの、スタバとかそういうあのおしゃれな、まあ、あのカフェとかも入っちゃいるんですけど、途中の階の、テナントがもうなんか、あの整骨院とかなんか保険の窓口みたいなやつとかなんか、なんかで、あとほとんどなんかシャッターが閉まっちゃってて空き家になってるんですよ。もう空き家だらけです。だから元々
最初は入ってたんでしょ。
最初はね、ブランドショップだとかね、そのね、なんかあのその高感度なね、はいはい、雑貨屋とかそういったものがたくさん入ってたんですよ、うん、でそれがね、じゃあどこ行っちゃったかというと、みんなそのルクアとか、後からできたその北側の、大阪駅の北側のその再開発のビルの方にみんな引っ越して行っちゃったんですよ。ということは何が言えるかというと、例えば東京なんかだとやっぱり経済のパイがでかいから、そのある再開発の地域にビルが建ちました、そこに新しいその、テナントが入りました。で今度そのと、まあ、隣接してる向こう側にまた新たな再開発のビルが建ちました。そうするとやった、売り場が広がるって言って、そっちにも店出すんですよ。だから、うんうん、北にも南にも両方店を出すっていうのが、まあ、東京では成り立つわけです、割とね。ところが大阪ではいやいや、そこまでする必要ないでしょ、どっちかにやればいいですから、ってどうせ売り上げなんて知れてますからっていうことになっちゃうので、だから結局新しいビルを今回このグラングリーンが、まあ、あの新しいテナントを入れると思うんですけど、これどっかのビルから抜けますよ。で今度どっかのビルから抜けた後は、今度それ家賃下げるとなると、もう二度と上げられなくなっちゃうから、家賃は下げずにそのまんま募集かけたりするもんで、そうするとやっぱ入んないよね。で結果的にどうしようもなくなって、まあ家賃下げるわけですよ、値段を最終的に。そうするとまあパッて入るのはそういうなんか、あのともかく場所さえあればなんとかみたいな、そのおしゃれでもなんでもないような、あるいはそのビルのイメージと全然かけ離れた、
違うね、
そうで、そういうのが入ってくると、もう一気にそのビルのイメージは下がっちゃうわけですよ。
確かにね。
でそうするともうダメよね。でもう関西それの繰り返しで、これ大阪だけじゃなくて、もう兵庫もそうですけど、あっちこっちでそれが起きていて、だから関西経済圏自体がものすごい地盤沈下しているにもかかわらず、地面だけ再開発してるんですよ。でそのものすげえ高級感あの漂うそういうテナントをこう作っていこうとしてするやるんだけど、実際それは入りますわね、新しいビルには入るけど、その決して古くはないんだが、そこより新しくないちょっと一世代前のところからは一気にそのテナントがいなくなるという、そういう現象が続いているという。で僕はやっぱ思うけど、こういうのの繰り返しをやってたら大阪って本当にダメになるし、それといずれ私は来るだろうと思っているその南海トラフの大地震で、もし津波が大津波が大阪の町を飲み込むようなことがあれば、この梅田のそのいわゆる、ダンジョンと言われるこの、地下街なんかはえらいダメージを受けるはずなんですよ。でそうなった時に、それをそこから復興するためには1年とか2年とかってもっとかかるかもしれない。でそうするとその間にそのビルに入っているテナントであるとか、あるいはどこかの大きな会社の支店であるとか、そういったものはそこにまあもう持たないから、そこから離脱すると思うんですよね。そうすると大阪は気づいたら、特に大阪の中心部は本当の意味でのゴーストタウンになっていくっていう、そういうような危惧を僕は感じているので、そうじゃなくて他の毛細血管のように、いろんなその駅前のいろんな商店街だとか、そういったものをもうちょっと特色あるものにするために、いろんな人々の知恵とかお金とかそういったものをつぎ込んで、でもう一回その再活性化させるっていう、 で、いろんな商店街それぞれの特徴を持たせて商店街のはしごをするっていう、そういうなんか魅力的ななんかツーリズムをどんどんどんどんその、まあ、クリエイトしていくとか、あるいはその地元の人々の その生活を支える商店街だから、そういったものなんかをこう底上げすることで関西の経済圏をもうちょっとこう足腰のしっかりしたものにしていくっていうような、そういう施策が必要じゃないのかねと私は思うんですけどもね、だから大変に綺麗なものが梅田の周りにできていて、でそれと今度は続いて京橋というところにその再開発の、矛先が向くんですよね今度。でそこでは第1期第2期、あと 2.5 期3期とかっていう風な形で、再開発が進んで、もうすでに まあ、スタートしてますけども、それをやると今度は梅田対京橋のカニバリズム効果が発揮されて、じゃあ町はどうなっていくのか、おそらく、まあ、京橋が勝つってことはあんまりないと思いますけど、えらい、まあ、なんかお互い食い合いをするんじゃないのかなっていうような風にしか思えないので、大阪ってちょっともったいないですね。
なんか簡単っていうか質問していいですか。
はい、どうぞ。
あのそのビルを建てることによって、
はい、
何が生まれるんですか。新しいビルが建つ
空間
空間。
例えばそれまでそこに建っていたビルが、例えば5階建てのビルでしたって言ったら、はい、それだけの容積しかないじゃないですか、
はい、
でそれが例えば今度は40階建てになりましたって言ったら、ものすげえ容積が増えるわけですよね。そうするとその中を、その空間をいろんな形でクリエイトすることによって、新たな例えば商店街を一個そこに誕生させることができるわけですよ。
まあ人の流れがそっちに行きますよね。
ええ、でそれをまたそのいろんな回遊性を高めるだとか、あるいは時間帯ごとのその利用率をその変化させていく。例えばその1階から、あるいは地下2階から、地上5階ぐらいまでがショッピングゾーン、もしくはグルメゾーンとか、あるいはその夜はもうちょっとあの深い時間帯はもっと高いところにそのスカイレストラン的なものを設けて、で客単価をものすごく上げて、でその滞留する時間は長いけれど、単価は高いからそれなりの利益率を確保できるとかっていう、なんかそういう、まあ、ホテルなんかもそうですね。なんかそういうようなものをこう作っていくっていうのが、だいたい標準的なそのデベロッパーの頭の中にあるものだと思うんですよ。でそれがなんかあの頭の中にあるものが全部ね、東京をベースにした
イメージしてる。
うん、でそのこれ福岡でもね、あの成功した部分と失敗した部分があって、あのもともと福岡 その例えば天神だとかあのあたりも、そのもともとは博多 その商人アキンドたちがその福岡の町まで進出して、あれあの博多と福岡別ですからね。でそこにその、まあ、例えば、まあ、岩田屋だとかそういう地場 その百貨店が核となって、そして町を形成していったんだけど、なんだかんだでその三越だとか、なんだかんだでそういうあの東京の資本が入ってきて、そしてそのデベロッパーがその、なんだ三菱地所だとかそういったものが入ってきて、新たなビルを作って、でまあ1990年代ぐらいまでは独自の文化っていうやつをそこでこういかに博多福岡っていうのをこうイメージさせる文化を作っていくかっていうようなことをこう考えたりして、まあお金もあったんです、その頃は。そのいろんなものを作ろうとしたんだけれど、今はなんか本当にテンプレみたいな、同じようなものを東京だろうが大阪だろうが福岡だろうがで同じようなものを作るんで、まあパッとしないよね。俺はあの一つもいいと思わないですよ。で東京なんかそのね、六本木だやれなんだ、あの渋谷だやれなんだというところに、そのやっぱりその三菱地所だとか三井だとかいろんなところがその同じようなビル建てて同じようなテナントを入れちゃうから、どこ行ったって同じだという、なんかそういうようなものが出来上がってきて、街自体の面白さが減っているんではないかって言ってる人もいると。あの今の状態がすげえ楽しいという人もいるのは事実ですけどもね。だからまあいろいろですけど、ただ俺はなんかこう変化がちょっとどうなんだろうねっていう、ちょっと疑問符を私は持っていますけどもね。まあだからその点で言うと熊本なんか平和なもんじゃないですか。あの再開発っていう場所がないでしょ、大体。
大体決まってますもんね、だってもう。
何が
集まる場所っていうか、集まる場所が。
ああ、いや例えばほら JR 熊本駅の前をその駅前 の, その再開発というのが、まあ十数年前から企画されて、で出来上がってみたらまあこじんまりとしてるじゃないですか。なんかものすごい大規模なものになっていくんじゃないかって最初話はあったけれど、それほどの訴求力のあるものではないっていうふうに私なんか見てまして、やっぱなんだかんだで熊本の街中の重心っていうのはその通り町界隈 の, その例えば鶴屋百貨店だとかあの辺りがある、そういうところにやっぱり依然やっぱあそこが強いっていう。
だからだってもう飲み屋とかがね いっぱいあって、そっちにやっぱ流れますもん、
うん、だからもうそのいわゆる資金力がものすごいこううなるほど金があれば何とでもなるんだけど、ただまあ熊本の場合は TSMC でうなるほど金がこれから入ってくるでしょうから、おそらくちょっと変わってくるだろうなという、その変化は見ておきたいなと思ってますけどもね。それがどうなるのか、多分おそらくはまた、
こちらはどうですかね、
いやまた東京資本だとかそういったものの食い物にされていくんだろうなというふうに思ったりしてますけども、やっぱちゃんと地元の人が見てないとダメだなというふうには思いますけども、そんな熊本の話題をもう一つ、熊本県熊本市からいただきました。55歳会社員、ラジオネーム、お買い物は銀町デパート。
ありがとうございます。
大変です。熊本市電路面電車ですね、で事故が相次いでいます。おそらく喜多雄師匠が乗車したことによる緊張感が運転手の判断を鈍らせて誤らせているのではとの、地元ではもっぱらの噂です。あ、そうなんですか。
ちゃうちゃうちゃうちゃうよ、
というね、まあ2024年に入ってからもう重大インシデントと言われるようなものが10件発生しております。まず1月5日です、車両のドアを開けたまま約90メートル走ってしまいました、そして2月23日走行中にドアが2回開き緊急停止をしました。3月8日故障車両と後続車をつなぐ連結棒が外れました。5月2日赤信号を見落として誤った方向へ走行してしまいました。5月10日車両のドアを開けたまま約40センチ走行しました。5月13日赤信号を見落として交差点に進入しました。5月20日上熊本駅方面、上熊本駅方面行きが誤って熊本駅方向に進行しました。6月21日、車両のドアを開けたまま約15メートル走行しました。7月1日、赤信号を見落として交差点に進入しました。7月26日、これが一番最近です。田崎橋日本木口間で脱線しました。おろよかねもう大河のテレッとしとるね、このね。
それ今年だけですか。
今年だけですよ。
すごいですな、それ
今年で10件ですよ、う
ん、あ、
うん、もう熊本市の大西和文市長が本当にもう怒り心頭みたいですけどね。
昨日もですね、
はい、
私が帰る頃の熊本駅から田崎の方がなんか赤くバッテンになってたんですよ、路線が。
だから今言ったやつよ、10個目7月26日。そうそう、
あ、それか。
田崎橋と日本木口間で脱線したん
よ。それか、
うん、ポイントのところで脱線したんよ、これ電車が。
なんで脱線するんだろう。
それが謎よね。で脱線したんで運転手さんが、うん、脱線に気づいてなんか4メーターぐらい進んだらしいん でそれでリバースにしてバックしたわけですよ。そしたら線路に戻ったんでめでたしめでたしっていうそんなんで戻るんかっていうことだったんですけど、ええ、ただまあ電車自体は線路に戻ったんだけど、ちょっと待てと、お前のところちょっと事故が多すぎるからちゃんときちんと検証せないかんって言って、国土交通省がまあ乗り出してきたんで、現場保全、現状保全ということで、運行はまかにならんということで、まあその間が、普通になって、普通
っていうか、
っていうことのようですよ。まあこれね、うちにもかつてはプロがいましたのであの あやつに意見を聞くのが一番早道かもしれんというふうにはちょっと思いますけどもね
どうなんでしょうね、年齢とか、なんかこの間はなんか検証をしてて、なんだったかな、キツキツに仕事を入れてる人の方が事故を起こさないっていうなんかデータが出てたんですよ。
はい、
で余裕がある方がなんか事故を起こすっていうなんかやってたんですよね、ニュースで。
はい、
でもそれあと なんでしょうね、だって前はそんなこんなになかったですよね。
まあただね、その熊本市電っていうのは時々ポカみたいな、はい、こういう事故は起きてたんですよ。で例えば2008年だったと思いますけど、あれ本名寺の電停だったと思うけど、あの辺りあそこでその横断歩道を渡っているご婦人を信号無視をしたその熊本市電が跳ね飛ばして、結果的に死亡事故になっちゃったわけですよね。これ
跳ね飛ばしたんですか？
信号無視で跳ね飛ばしたんですよ。
市電が信号無視
で、さよう。で当初はその運転手は信号が青でしたと、こっちが、ね、だからその歩行者の方が信号を無視して飛び出してきたんだと、ところがその今ほら防犯カメラやら何やらがあるじゃないですか、でそれを解析したら、いや違うと、熊本市電の方が信号無視をしとったと。でそれを追及したところ、運転士がすいませんでしたと、実は料金箱の方が気になっちゃってそっちの方を見てたもんですから前を見てませんでしたと。だからなんか他の仕事に手がちょっと目が奪われて、で肝心のその運転の方に目が行ってないっていう、そういうことが起きてる、なんかそういうことが起きがちな組織のようですね、ここはね。だから路面電車が、まあ、全国にいくつかありますけど、それが全部じゃあ同じようになってるかというとそうでもないし、どうも熊本市電独特の何かが起きてんだろうなっていう。でそれはその勤務体系なのか、あるいはその、まあ、その心の緩みなのか、何かそのマニュアルに関係するものなのか、そういったのも含めてやっぱものすごいちゃんとした検証が必要だと思いますけど、でこれ YouTube でも見れますけどもね、その熊本 の KAB 熊本朝日放送がレポートしたその先ほど そのご婦人が信号無視をした路面電車にはねられた事故の話 そのレポートがあって、でそこに、まあ、この度重なる事故があって反省が生きてないんじゃないかということで、まあそれをそのさらに反省するということで、その熊本市の大西和文市長がその遺族の、まあその亡くなったそのご婦人の旦那さんの元を訪ねて、謝罪をしながら、そしてまあ二度と事故を起こさない誓いをこう立てるというようなレポートものがあったんですけど、まあトップがそういう覚悟で臨むっていうのは僕は良しとしたいなというふうに思うんですけど、問題はその現場のその労務管理とかそういったのも含めてのそのスペシャリストというか、ちゃんとその分かってる人がどういう人がそれを指揮監督しているのかっていうのがちょっと気になるところではあるんですけどね。まあもうどうですか、もう木田上子さんがどうですか、アナル島田に直接聞いてみたらどうですか？
いやそれはいいんですけど聞いても別に、
いやあいつだったら多分なんかそれなりに的確なあのなんていうかな、そのコメントをくれるかもしれないですよ。やっぱ こういう件に関してはプロだからね、あれ
ただ彼がのの日々乗ってるかどうかですよね。
いや彼はもうとっくに路面電車の運転手
じゃない。違うその運転の方じゃなくてお客様として。
それは分かんないけど、
じゃないとだって分かんないじゃないですか。だって今彼は乗ってないわけだから、今どういうふうに
いやいや好きだぜ、あれ
運営とかしてるわけ、
あれは好きだから乗ってると思うよそれはもう趣味だもの。 だからまあ自動車もそうだけど、そういうこれ電車は乗るでしょそら、
ええ、ただやっぱ人によって全然やっぱ違いますもんね、運転手の性格が見えますね、私が乗ってると。
そりゃそうでしょそら、
ええ、
それはね、ある運転手もね、あそこは通り町の電停でもうね、足腰のあまりこうおぼつかないお年寄りが電車に乗ってこようとした時に、ともかく早く発車したくて仕方がない運転士がいて、ドアが閉まりますって言ってこうスイッチをガチャガチャガチャガチャしてドアをガタガタガタガタ動かして、早乗らんと閉めるぜみたいな、そういうのを見たことがありますけどね、確かその時の運転手の名前は島田って書いてあったと思いますよ。
ただですね、今ですね、はい、いろいろな機能がついてまして、
ええ、
市電の、レールのところにほら車待ってる時があるじゃないですか、右折とか左折とかするとか、はい、右折だけかあれば、
ああ
でちゃんとほら電車の方から通りますっていうマイクじゃないけどテープみたいな声を出したりとか、
ああ
いろんな防御策は取ってるとは思うんですよ、そういう人との事故はですね、
うん、ただまあこの今年起きた10件のこのトラブルっていうやつを見ると、あんまそういうの関係なくて、これは運転手のうっかりが多い気がするんだよね。
それなんですけど、
ああ
うっかりもそうなんですけど、
なんか例えばさ、JR なんかでも、はい、JR でもあと他の民鉄でもそうだけど、なんか若手、まあ、割と若い人に多い気がするんだけど、若くてしっかりしている運転士とかの姿を見ると後ろから見せて気持ちいいなと思う時はあるんですけど、彼らなんかはこのやっぱりこの試作故障をちゃんとやってんだよね、指差しをね、
指差し
か
ね、はいはいはい、
でちゃんと声に出して何よし何よしって言ってちゃんとチェックしてやってるっていう、やっぱこういうの見るとなんか安心してその命を預けられるというか、やっぱそうじゃなくてこうなんか下手にベテランでなんかもう慣れてますみたいなおっさんがこうやってたりするとなんかダラーンとしててなんかこうやる気なくて、それでも俺はプロだからやれるんだぜみたいな感じだけど、でもなんかこう急にその例えば踏切にその直前横断があったりするとなんかものすごいこう急ブレーキのかけ方が余裕がないのね、慌ててバーンってやるような、なんかそうじゃなくてやっぱそのちゃんと見てる本当にしっかりした運転手だと、あれは危ないなって言ってなんか微妙な減速をかけてて、さあいつでも来いぐらいなつもりでやってるような、そういう覚悟が伝わってくる運転手さんもいるんですよ。だからそういうのを見ると僕は気持ちいいんですけど、ああいった人たちがこう増えるためにはどうしたらいいんだろうかとかって、そういったことをこう考えてみるのも一つだし、それと直接この熊本市電のこの問題とは関係ないけれども、この今まで起きたこの今年の10件のトラブルというのは、これやっぱヒヤリハットでいう部分でのいずれ重大事故を起こすそのまあ予兆と考えた方が僕はいいと思うんですよ。でそれを防ぐためにはもう必ず何か重大事故が起きる、その今この今その措置が今出来上がってる緊急事態だよっていうことをちゃんと思った上で、じゃあ運転手さんのそのメンタルだとかそういったのをどういうふうにその平穏な状態でそのあまりの緊張感にこう追い込むんじゃなくて、そのどうリラックスさせて、そして安全運転をしてもらう、そしてミスのないようにしてもらうかっていう、そのやっぱ人間性というかそういったことをもう重きを置いたなんかフォローとかそういう教育プログラムっていうのが必要なんだろうなっていうふうに思うんですけど、それを思うとやっぱりJR 西日本の尼崎の脱線事故の時の顛末を書いたその軌道っていう、このうちの番組でも随分前にご紹介しましたけども、あれなんかをやっぱりちょっと参考にしてもらうのも一つの手なのかななんてことをちょっと思ったりしました、ということです。
全体がきつきつきなんですかね。
だから今
余裕がないんですかね。
余裕がないんでしょう。だからもっと人を雇わなきゃいけないんだろうけども、なかなか雇えないとか、そのあと車両がちっちゃいから積み残しが起きてるわけでしょ。
そうなんですよ。
で
車両ちっちゃいんですよね。
でそれをその今度その例えば2両とか3両の連接のやつに変えるって言ってるんだけど、そうした時にじゃあ今度やっぱ車掌が必要になってくるじゃないですか。で、はい、車掌もじゃあ今後採用しなきゃいけないだろうし、いろんなやっぱどうしたってお金がかかってくると思うんですよ。 でそれをどうしていくのかとかね。でさらには、
私
どうぞ、
時間の使い方とかはどう思います？例えばほら、ええ、あのラッシュ時、夕方とか、はい、朝とかをもっと便数増やして、あの何ですかね、あの、うん、平日の昼間とかほとんど乗らないと思うんですよ。だからそこの便数を少なめにするとか。
いや、してはいるんじゃないの？そうでないの？
え、そうかな。
やっぱ俺はそのダイヤまではちょっと今の最近のダイヤは知らないんで、うん、わかんないですけど、で例えば、はい、いや例えばその熊本市電の場合は熊本、まあそのまあ、正確には日本木口発、県軍行きじゃないですか、はい、まあ、言ってみれば熊本駅発、県軍行き の A 系統があるわけでしょ、
はい、
であと上熊本駅発県軍行きの B 系統があるわけじゃないですか、
はい、
でじゃあそれで一番客乗ってるのはどこなのかって言ったら、やっぱその通り町と水前寺の間だとかそこの辺りだと思うのよ基本、まあ、熊本駅もそうかな。でそういったものだとか その本数を増やすためには、そこだけでピストンができるようなシステムにするとかっていうことだと、やっぱ対比線作るだとかポイントをちょっと増やすだとかっていう工事は必要だと思うし、まあいろいろとお金はかかると思うんですけど、でもなんかそういうような工夫をもうちょっとこうやって、まあ実際でもあのそこでの折り返しはやろうとはやれるんだよね今でもね、うん、でさあどうするのかって私はちょっと分かりませんけどね。
増えますもんね、またね。
だって今の計画ではさ、その、うん、市民病院まで引っ張るわけでしょ、
うん、で他の話も出てるっぽいですもんね。
南熊本まで引っ張るって話もある。
なんか他にも、うん、はい、南熊本の他にもなんか、
だから
この間新聞になってたん
です。元々はさ、元々は南熊本にも行ってたし、川尻にも行ってたし、上領寺5階まで行ってたわけですよ、路面電車ね。で私も熊本に引っ越してきて、最初に見た時はまだ南熊本とかその5階に行く路面電車まだありましたからね。だから現物見てますよ。でそれがすぐなくなってモータリゼーションの波に押されてということですけど、今逆に、LRT の重要性がまた注目されてということになってますけどもさ、それにただ僕は思うけど、やっぱそのまあご意見いろいろ分かれるでしょうけど、 TSMC やら何やらだって言って税収は熊本は上がっていくはずだから、そういったものでその銭をじゃあどういうふうに使うのか、だから都市のインフラ、そういった基盤を整備するために使うのかどうか、そういったところをちょっと注目していきたいなと思いますけどもね、さあどうでしょうか。一旦 CM に行きまして、まだ前島和樹が現れませんが、とりあえず CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。